ハッピーライフ。この時間は空知歯科医師会さんの協力でお送りしています。さあ1月も末です。押尾先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。今年最初ですね。
そうですね、
はい、今年もよろしく
お願いします。
今更ながらですけど
、はい、よろしくお願いいたします。本当はね、先生あの JC さんの新年恒例会でお会いできるかなと思ってたんですけど、中止になってしまって、
まあ残念ながら YouTube 配信ということで、けどあの理事長の生歌も聞けましたので
、はい、あの久保地さんはもう、ずっとそなんかこう見てきてるんで、ああいよいよ理事長かと思って、
まあ寡黙な青年ですけど
ね。そうですね、
意外と熱いものがあります。
そうですね、でとてもいい方ですよね、まあ、その各地のいろいろなものが中止になったりしてるんですけども、今日のお客様は、私が1年に1度楽しみにしてるイベントのある町から来ていただきました、ご紹介していただいていいですか。
はい、今日はですね、空知歯科医師会副会長新十津川町の平山歯科医院長平山先生です。
はい、はい、こんにちは。
よろしくお願いします。
そしていつもお世話になっております。また今年もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。先生相変わらずお肌綺麗ですね、もうこれを言わないと先生に会ったら絶対これ言わないとって思う、
平山先生まだツルツルですから。
本当に何もしてないんですか。
何もしてないです、はい、
なんか保湿してるとか全くないんですか。
年相にだんだんおシミも出てますし、
いやー羨ましい。
新十津川のお米がいいのか
水がいいのか水っていうのもありますよ ね、 すね、はい、いや新十津川はねいつもあの冬鍋祭りを楽しみにしてたんですけど今年ないですもん ね、
楽しいいろいろ企画がありますので、ね、
そうですよね。先生家なんかすぐそばじゃないですか。
そうですね、はい、
歩いていける距離で。
あそうです、歩いていけます。はい、
さあ1月なんですがどんなちょっと待ってくださいね。あの今ですね、あの塩先生も平山先生もヘッドホンしてなかったんで、で平山先生はいいんですけど塩先生ね頭にねメガネが乗っかってたんですよね。
メガネをつけてメガネあの近くのものを見るときはですね、メガネ外さないと見えないんですよね。
なんかあれですね、赤びらの先生たちのこと言えないですね、ヘッドホンでは。
あのちょっとあの皆さんお聞き苦しいところあるかもしれないですけど、はい、今こういう時代なので3人ともマスクをしながら喋っております、
はい、
申し訳ございません。ちょっとねお聞き苦しいところありましたら、申し訳ないんですけどご了承ください、
はい、でマスクといえば、ね、のこの去年ね緊急事態宣言があった後あたり、はい、先生方なんかマスクとかグローブが足りないって話をしてたんですけど、落ち着いてよかったですね。
そうですね、本当にマスク足りない時期がなかなか入手ができない時期がありましたが、
はい、
最近はあのなんとかマスクは大丈夫。グローブがですね、グローブってニトリルのグローブと、
はい、
ラテックスのグローブっていうのがあるんですね、
はい、
でニトリルがなかなか入手がしづらくなってます。値段がすごく高くなってます。
あそうなんですか、はい、ラテックスはそこのメーカーのすっごい薄いんだけどもあの暖かいっていうゴムグローブがあって、それをね昔冬場に水仕事をするとき使ってました。全然違うんですよ、
そうです
体感が。でさすがメーカーすごいなって思ったんですけどもね。そうか、じゃあそのメーカーによってはちょっと手に入りづらいものも出てきてるんですね。そうですね、
選ばなければ入手はできるとは思います、
この間ねうちの、番組担当をしてくださってるある方が放送の後に歯医者さんに行くんだって話してて、で電波歯ブラシ、音波歯ブラシ、
電波ではない、電波ではない、
音波歯ブラシって使った、
ビリビリちょっと嫌ですね、
ちょっと間違えた、音波歯ブラシって使ったことあるって言われて、なんか今使ってんだけど全然歯のね磨いた感じが違うんだってすごいこう危機としておっしゃってました。先生たちも昔から音波歯ブラシはおすすめでしたよね。
はい、私も毎日使ってます。ただ ちょっとそれ一本で全部は難しい部分もあって、うん、まあいろいろ使って、はい、使い分けて掃除をしてます。
はい、で今日はですね、そんな中歯磨き剤のコマーシャルなどでもよく耳にする歯垢とか歯石という、こうちょっと2つの言葉についてお話を伺っていこうと思います。まず歯垢、歯の赤と書きますが、歯垢って何ですか？
私が、それでは、
はい、
歯の表面を指で触ったりすると、うん、ヌルヌルとかネバネバとかしたようなものがついたり、白っぽいのがついてたりすることがあります。はい、このネバネバしているものが歯垢で、まあ、私たちは歯垢のことをプラークって言いますが、
プラーク、あー、はい、これも聞きますね。
そうですね、食事をして、大体4時間から8時間ぐらいすると歯垢が作られてきまして、
うん、
まあ、それをしっかり取るってことで毎食後の歯磨きが大事になるっていうことになります。
はい、これね、あの食後すぐじゃなくて4時間から8時間の間に溜まっていく感じなんですか？
そうですね、はい、だんだんこの歯垢がこう歯の表面とか隙間のところですね、
うん、
そういうところに溜まって取りづらくなってくるんだそうですね、うん、
はい、
ですから、まあ、あまり長い時間置かないで早く取った方がいいですよってことです、ね、
じゃあよく言う、はい、食後30分以内の歯磨きっていうのはそういうことなんですか？
そうですね、
うん、これやっぱりばい菌の塊なんでしょうか？
はい、実はですね、歯垢の中には、ちょっと想像しづらいかもしれませんが、1グラム、
うん、
1円玉ぐらいですね、
うん、
1グラムの中に、はい、1000億ぐらいの以上の細菌が詰まってるそうなんです。
そんなに？
はい、まあ、なかなかお口の中から1グラム集めるってのは大変ですが、
うん、
そのぐらいあるそうです。で、この歯垢をほっとくとですね、細菌が作った、うん、酸が歯の表面を溶かしてしまって、いわゆる虫歯が発生していく、そんな状況になります。
はい、そんなに細菌がいっぱいいるんですね。
まあ、毎回この番組で言ってますけど、ケツの穴より
汚い。いや、マジだマジだ、またまた私から中が遠ざかってしまう。
歯垢 1g の中の細菌数とうんこ 1g の中の細菌数、うん、圧倒的に歯垢の中の細菌数の方が多いんです。
本当ですか？
本当です。
うんこより汚いの口。
いや、汚いっていう表現が合ってるかどうかは分から
ない。細菌がいっぱいいる。
細菌が多いってこと
ですね。はい、
はい、じゃあ逆に歯石っていうのは何ですか？
はい、歯石というのはですね、
うん、
石灰化してですね、まあ、歯垢が固く固まった状態と言います。はい、磨き残してそのまま、2日ほど置いてしまうと歯石に変わってしまうと言われてます。う
ん、はい
はい、ですから、まあ、歯磨き、しづらいちょうど根元だとか、
うん、
歯と歯の境目だとか、
はい、
そういうあたりをどうしても歯垢がついてしまいますので、
うん、
そこを磨き残したまま数日経ってしまうと、うん、取りづらくなって硬くなってしまう。一度歯石になったら、はい、なかなか取れないっていう状態になります。一生懸命磨いても取れないってことになりますので、そういう場合は歯科医院でしっかり取るってことが大事になります。うん、
前歯の下の歯の裏側、はいはい、よくなります。
そうですね、
で歯医者さんで取ってもらいますね。
は
い、
表側って、まあ、見えますし、うん、自分でも見えてコントロールしやすいですし、はい、さらに前歯の裏側の根元には唾液腺の開口部があります。
うん、
そこから濃い唾液がどんどんどんどん降り注いでます。
うん、
そういうことも関係して歯石が溜まりやすい場所になります。
あ、ちょうど溜まりやすい場所なんですね。
はいはい、皆さん溜まりやすい場所
ですね。あ、そうなんだ。はい、これって歯の裏側って自分ではなかなか気づかないじゃないですか。で、これはやはり歯医者さんに行って定期的に見てもらった方がいいんでしょうか？
はい、まあ、なかなか自分では分かりにくいところだったり、一回固まってしまうと取れなくなってしまいますので、うん、
はい、
定期的にぜひ、歯科医に通院して、
うん、
歯科医師、それから歯科衛生士さん、まあ、歯石を取ってもらうことができますので、
はい、
ぜひ、そういうふうに通われたらいいんじゃないでしょうか。
例えば歯垢の部分だったら取りやすいけども、歯石まで行くとなんかダメとかありますか？
はい、まあ、家庭ではですね、一生懸命磨いてもですね、歯石は崩れないんですよね。うん、まあ、私たちはよく細い、こう なんて言うんでしょうね、金属の鍵のようなやつでガリガリと取ったりするんですけど、まあ私たちそういうのを歯石を除去する器具でしっかり取ったり、はい、もしくは、それこそ音波振動するような器具で崩したりして取っていきます、はい、
自分家で自分の力でなんとかなるものでもないんですね。
一度歯石がついてしまったらなかなか取り切れないということで、やっぱり、歯科医に見てもらうのが一番いいですね。
はい、はい、さあそしてですね、よく CM で聞く言葉なんですが、歯周病について教えていただきたいんですけども、おさらいです。よくこの番組で出てきてますが、歯周病ってどんな病気ですかって言われたらみんな答えられるでしょうか。ちょっと歯周病についてお願いできますか。
はい、歯周病っていうのはですね、最近歯周病菌っていうのが、数種類いるんですが、そういう細菌が、口の中で増えて、特に、そういう細菌は表面に浮いてるわけじゃなくて歯と歯茎の境目あたりにいて、だんだんそこに炎症を起こすと今度さらに潜り込んで中の方にいる、はい、そんなような細菌が、原因で起きる、炎症性の疾患になります。
隠れてるんですね。
そうですね、
よく隠れてる場所なんてあるんですか、歯の中で。
はい、いわゆる歯と歯の間、それから歯の隙間、そして歯茎の際あたり、そういうところになると思います。
よく歯の、歯ブラシの CM でジャニーズの岡田くんが CM してる、なんて言うんだろう、歯茎をペロンとめくったらその中に歯周病菌がいてっていう CM 、はい、あれすごい分かりやすいなと思うんですけど、はい、あんな感じですか。
そうですね、はい、
ペロンとめくれないけど、はい、
私たちもですね、そういうような模型が実際ありますので、患者さんに説明するときはこういうとこにつくんだよってことで見てもらったりします。
はい、その歯周病にその菌のがつく原因って何なんですか。
はい、歯周病菌っていうのはですね、口の中に数百種類のいろいろな細菌、口腔内常在菌といって別に悪さをしない細菌もいるんですが、
はい、
その中で、歯周病菌が、増えてきて、歯の表面にこう、まずはその歯の表面に歯垢がくっついてネバネバした状態で、はい、なかなかうがいぐらいでは取れないようなそんな状態になります。でさらにその中に、歯周病菌の細菌が増えて、炎症を起こす、それが、歯周病だと思われます。
この炎症の表面につくものっていうのはさっきの歯垢プラークとはこう関連性があるんですか。
はい、歯垢の中にもその細菌がいるわけですね。歯垢の中に、歯周病菌以外の細菌もいるんですけど、歯周病菌の細菌、歯周病の細菌、それからそれ以外にも、虫歯の菌なんかもいると思われますが、そういうのがたまると、虫歯菌がたまると歯を溶かす、酸を出して虫歯になる、はい、それから歯周病菌が、多くなるとその歯茎の炎症を起こして、歯を支えている骨を溶かしてしまう、それが歯周病の進み方だと思います。
はい、この歯周病を進行させる原因っていくつかありますか。
はい、まずは歯ぎしりとか食いしばり、噛みしめ、
これもダメなんだ、
力がかかりすぎるということですね。その他にはかぶせ物の うまく合ってないものですね、はい、それから義歯、入れ歯ですね、留め金のところがどうしてもこう汚れがたまりやすい状態になります。
はい、
その他に食習慣ですね、だらだら食べ
る、毎回ドキ、
そうですね、あと結構ね多いのは喫煙ですね、
は
い、
あ、これは大丈夫だ、
はい、喫煙はですね本当に歯周病悪化させてしまいます。あとストレスとかね、
それもドキ、
はいはい、私も今すごいストレスがかかってますね。
先生、はい、何ですか何ですか
ストレスあるんですか。
ありますよ、
はい、その他にですね、全身疾患、糖尿病なんかでも歯周病悪化しますし、
はい、
それ以外のホルモン異常とか、そんなことも言われてます。
はい、
あと薬によって、はい、長期服用することで、起きる場合もあると言われております。
の 自分で歯周病あるんじゃないかってチェックできることはありますか？
はい、朝起きた時に口がネバネバするとか、
うん、
歯磨きの時に出血する
とか、たまにある、
うん、はい、まあ、口臭が気になるようになる、
たまにある、う
ん、はい、歯茎がむずがゆいとか痛い感じ、
うん、
はい、赤く腫れる、
うん、
まあ、通常はね引き締まったピンク色の歯茎をしてますが、
はい、
ちょっと赤黒いというか、うん、そんなような感じですね、うっとしてるとか、ね、
はい、
はい、それから硬いものが食べづらくなるとか、はい、歯が少しこう伸びて長くなったような感じ、あと前歯が出っ歯になったり、隙間ができて物が詰まりやすいような、
はい、物が詰まりやすいはある、はい、
そんなようなことが起きやすいです。
はい、じゃあこの中でいくつか当てはまったら、
ね、
歯医者さんに相談に行った方がいいんですね、
は
い、
そうですね、3つ以上当てはまるようであれば、
うん、
歯科医院で、まあ、予防治療するってことが大事ですし、はい、6つ以上当てはまるようであれば、うん、歯周病が進行してるんではないかと思われます、はい、まあ、全て当てはまる方はかなり進んでると思います。
あ、危ない危ない。
今歯周病の話してますけれども、うん、歯槽膿漏って言葉も、
あ、聞いたことある、
よく聞きますよね、はい、歯周病と歯槽膿漏って何が違うか分かります？
全然分かんない
ですよね、うん、多分皆さんもあまり詳しく分からないと思うんですけど、簡単に言ってしまうと、歯茎の炎症を起こす歯肉炎、
はい、うん、
そしてその歯肉炎が進行して、歯肉の下の骨、
うん、
ここに炎症が広がって少しずつ骨が溶けてなくなっていく、
うん、一回やった、
この状態が歯槽膿漏、
うん、
全部ひっくるめて歯周病、
あ、歯周病が大きな枠
で、ね、
歯槽膿漏その中の細かい症状のうちの、
まあ、最近あまり歯槽膿漏っていう言葉は、ね、使わないですね、ひっくるめた形の歯周病というような、表現が多いです、
ね、なるほどね。これって完全に治るもんなんですか、先生？
はい、まあ、なかなか完全というのがどこを捉えているのか難しいんですけど、
はい、
じゃあ健康な元の状態になるかってすごい難しいんです
ね。あ、そうなんですか。
っていうのは歯周病っていうのは一回進むと骨を溶かしちゃう病気ですね、
うん、
ですから、まあ、それは非常に難しいんですが、まあ、ただですね、最近いろいろいい治療法ができてきたりですね、
うん、
まあ、大切なのはですね、予防できるっていうことも考えられますので、はい、大切なのは、まあ、診断して、治療して、うん、そしてメンテナンスをするっていうのがすごく大事なことになります。
私は奥歯がもうどうにも、なんて言うんだろうな、ならなくて隙間ができちゃって、でもうとにかく半年に1回メンテナンスをして、だましだましひどくならないようにしようっていうことをしてるんですけど、はい、もうそうするしかないってことですよね。
そうですね、非常にいいことだと思います。定期的にメンテナンスするのは、
うん、
さっき言ったようになかなか一回こう、
はい、
歯周ポケットっていう溝の中で歯石が固まってしまうと自分では取れませんので、
うん、
定期的に通うっていうのは非常にいいことだと思います、
はい、もう前から歯医者さんには美容室に通うような感覚で通ってくださいって話を歯科医の先生皆さんおっしゃるんですけども、本当に大したことないうちに行ったら治療費っていうかお金もそんなにかからないし、痛い思いもしなくていいし気持ちいいし、いいこと尽くしなんですよね、はい、本当はね。
そうですね、さっきもちょっと出ましたが歯周病進んでしまうと歯を失う病気でもありますので、
はい、
まあ、そんなに進まないうちに、まあ、早く発見して、
はい、
早く、治療して、そして、うん、まあ、進まないように予防してそしてメンテナンスをしていく、はい、非常に大事だと思います。
このコロナ禍で、
はい、
やっぱり重症化させないためにもお口の衛生、お口の中をこう丈夫にしとくって大事だって聞きました。
すごく大事ですよね。どうしてもお口の中の、まあ、歯周病菌とか、まあ、それ以外の歯垢ですね、たくさんついてたりすると、まあ、その感染リスクが高くなるんだそうですね、
はい、
ですから手入れをよくしとくっていうのはすごい大事です。
なんかちょっと話が歯周病や歯槽膿漏の話から変わるんですけど、
はい、
子供さんのことでちょっと 滑舌が、はい、あんまりこうはっきり喋れない子どもさんがいて、でそれはあの柔らかいものばかりを食べ与えてると、その顎の発達が遅くて、でその3歳4歳の時に滑舌よくしっかりこう口を動かすことができないってあるんですよねって話を聞いたんですよね。そういうもんなんですか？
はい、そうですね。昔の人から比べると、うん、最近食べるものは随分柔らかくなってるっていうのを、まあ、私も、まあ、最近生きてますので、はい、そうなんですが、昔はそうだったっていう話を以前から聞きます、うん、どうしても最近よく噛まないと顎に力が伝わらない、うん、丸飲みしちゃうと、顎を使わないで丸飲みしちゃうということで、顎の発達が悪くなって、うん、まあ、そうすると発音だとか滑舌だとかっていう問題にも出てくるんじゃないかなと思います。
うん、顎の発達、子どもさんの顎の発達のためにも、そのしっかりそういった硬いものを食べるとか、お口の健康っていうのも大事なんですね。
そうですね。
噛み合わせとかそういう話もちょっと今日聞いてきたんですよね、はい、だからだ、うん、私柔らかいものばっか食べて、せんべいとか嫌だし、硬いもの食べないからいろいろ噛むんだ。
あのその噛むの意味が違うと思う。
あそうですか、
はい、
ダメですか、
はい、
却下されたところで、今月はそろそろお時間です、はい、平間先生、とても詳しく教えていただいてありがとうございました、はい、ちょっとじゃあその歯周病のセルフチェックと、はい、それからちょっと心当たりがある方は早めに病院に受診ということですね、はい、
そうですね、
はい、ありがとうございました、はい、ハッピーライフ、この時間は空知歯科医師会さんの協力でお送りしました。